田正俊です。
第20何回目でしたっけね。第26回目ですか。第26回目の、ポッドキャストですけれども、今日は第5節ですけど、いかがですか、横田は最近。
最近ね、鹿男青鬼推しっていうドラマにすごいハマってんね。
何？
鹿男青鬼推し。
それは何ですか、鹿男。今度は電車男の次は鹿男なんですか。
あのね、玉木宏がね、鹿男になる話。
それは何が面白いの？その説明では何がどう面白いんだか、さっぱりわからないと思うんだけど。
この説明では間違った。確かに面白くないな。まあ、詳しくはググっていただければ。うん、
まあ、まあね。まあ、いいんですけどね。そんなわけで、まあ、相変わらずテレビドラマにハマってる横田なのみたいです。
相変わらずって一瞬でもあったわよ。まあ、いいけど。
今回は素晴らしいゲスト、大常正文さんをお迎えしてお送りいたします。大常さんよろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いします。
そういえば、そうだ、忘れてましたけど、横田あれですよね、声が良くなったんじゃないですか、少し。
そうですよ。マイクいろいろ設定また変えたんですよ。
ね、なんか6000円のマイクを買ったとか前回豪語してたんで、さぞ音質が良くなったんだろうと思ったら、前回もひどい音質で、なんかテヘラン特派員からの報告みたいな感じの、
中継
音質で何だったんだろうと思ったら、なんか、まあ、ご自分で説明します？
いや、別に、特に何もないよ。
あ、そうです。なんかね、この間いろいろ試してたら、マイクを引っこ抜いても録音ができることが判明しましてね。あれはどういうことだったんですかね、横田さん。
あれね、なんか、うちのパソコンに内蔵マイクが入ったらしいんだよね。
うん。いや、入ったんじゃなくて、入ってたんでしょ、それ。
でも、あなたがさ、自分のラップトップ買ったの相当前でしょ？ 1 年ぐらい前じゃないの
?1 年ぐらい前だね。ちょうど去年だね。
それで気がつかなかったわけですか。それで6000円の高いマイクじゃなくて、内蔵のマイクで撮っていたと。
撮っていた
まあね。
いや、横田はすっかり高いマイクで録音してるつもりで、ずーっと内蔵マイクで録音してたっていう。
そうそうそうそう。
しかも私に豪語しましたよね。俺を誰だと思ってるんだ。俺は横田だぞと。俺が P2P とかスカイプに関して知らないわけがないだろうと。と私が、いや、オーディオの設定を見た方がいいんじゃないですかとかいろいろ親切にこう聞いてみた、下で聞いてみたのに横田は、俺を誰だと思ってるんだ。俺は P2P トゥデイだぞ。
そんなこと言ってないだろ。
いやいや言ってましたよ。俺様
だよ。まあいいけど。
俺様は設定を間違えるはずがないとか言って、じゃあマイク引っこ抜いてみたらって言ったらもう思いっきり録音できてたわけです。声が聞こえるわけですよね。いや、まあどうなんですかね。まあこの後何が起こったかは私デスすぎるんだ何も言いませんけどね。
うるさいよ。
まあそんなわけで、ね、若干、今はだからあれですか、6000円のマイクなんですか知らないけど。
今はね、結局6000円のマイクじゃなくて、この前の安いマイクです。
でもその割になんか音質マイクないですよね。ああ、だから違うマイクなのか。
うん、まあ6000円のマイク使ってない結局。
まあ、テヘランから何カザフスタン特派員ぐらいには近づいた。
ちょっとあまり変わってねえだろ、それ。
距離が少し近づいたような気がしますけどね。
あんまり変わってない。
まあ、そんなわけで。まあ、音量が大きくなったからいいんじゃないですかね。またでも笑い声がうるさいとか言われると思いますよ。
あれは、どうなんかね。まあ、いいけど。
まあ、そんなわけで、何ですか。内容がないとか、一部でそしられている、ポッドキャストですけれども、ね。
一部。
まあ、実際ないんですけど。今回、じゃあ今日は何やりましょうかね。今日はまずは、何ですか。今日面白いニュースやりますか。なんかね、どうなんですかね。RMS 恋人大絶賛募集中からやりましょうか。
はいはい。
エルベレス曰く、ヤムダス。これ未だわかんない。なんて読むんだろうね。ヤムダスでいいのかな。
ヨモヨモでいいんじゃないのこれ。
ヨモヨモ。まあ、ヨモヨモ日記経由で知ったが、あの、リチャード・ストールマン音体が現在恋人募集中であるとのこと。米オンライン広告サイト、クレイグリストに広告、恋人募集の広告が出されていると。で、内容は以前 RMS 音体の個人ページにあったという恋人募集のプロフィールと同じようだ。ちなみに以前は、きちんと可愛い彼女がいたらしい。これを機にフリーソフトウェアがなくては生きていけない GP のためには死ねる、エディター EMAX 派、ヒゲフェチといった女性はぜひ応募してみてはいかがだろうかと。余談だがこのオンライン広告サイトクレイグリストには、暗殺者募集の広告が出されて今ちょっと下騒ぎになっていたりするということですよ。まあね、いい歳なんだから諦めりゃいいのにね。
いいじゃねえか。
それかい、まずは。
他人のことです
よ。まずはそれかい。
可愛い彼女がいたってのは事実ですよね。なんだっけ、アリックスとか言うんで、確か。だから昔、グニューって名前じゃなくて、なんかね、アリックスとか言うね、違う名前、別に、OS の名前は彼女の名前が取るつもりだったらしいんですよ。
おー、なんかデビアンみたいなね、それね。
そうそう、デビアンはあれ嫁とね、自分の名前ですからね。うん、
デボラとイアンを合わせてデビアンだよね。
うん、で二人とももういないんですけどね。
そうなんだ。
まあいいんですけど。そんなわけで、どうなんですかね。どうですか、横田は。
え？
嫁ゲットの先駆者として何か言いたいことありませんか？
いや、特に。
ないん
ですか？え、横田、クレイグリストで嫁ゲットしたの？
ってことはミクシーでゲットしたんでしょ。
ミクシーじゃねえよ。
違うん。
いや、お前知ってるだろ、めちゃめちゃ違うよね。
てか、ミクシーで捕まえた方が面白いからいいよ、そっちの方が。
なんでだよ。
そういう話にした方がいいんじゃない。
なんだろう、つくづく思うんだけど、こう僕をネタにするのやめて、ネタ化するのやめてくれ、本気にする人本当にいるからさ。
そうだよね。それはでも僕に言わないで、ヨモヨモさんに言った方がいいと僕は思うけど。
本当にヨモヨモに言った方がいいよね。もうね、呼び捨てだよ、本当にもう。
あ、なんかね、どうでもいいんですけどね。私思うんですけど、日本におけるフリーソフトウェア運動に打撃を与えたかったらね、簡単にできることが一つだけあるんですよ。
何ですか？
それはね、ストールマン .org の内容を翻訳することだね。いやそうそう、だって緑の党を支持してるしさ、なんかブッシュ、ブッシュしねえとか書いてあるしさ、なんかどっから見ても極左です、ありがとうございましたみたいな世界ですよ。これ昔から思うんだけどね、誰もやらないよね。もう やったから別になんだってわけでもないんだけど。
あ、なんか、リチャード・ストルマのサイトを、プロ市民風のサイトのっぽいデザインで真似をして翻訳すればいいかな。
うん。いや、もうこれはね、もうすごいですよ。ただ、ねえ、ストルマンという人の面白いところは、その、グニュートがフリーソフトウェアにはそういう自分の好みみたいなものは入れないんだよね。
ああ。
全然入れないんですよ。だから反商業主義というかさ、そういうの入れないのね。
なんか、あれだね、たまに、こう、オープンソースのチェンジログ見ると、なんか、中国政府の話とかが延々とチェンジログに書いてあるやつとかあって面白いけど
ね。うん。まあね。
なんかそういう自分の指針を入れてる人がたまにいるよね、こう。
そうそう。まああとね、ハリーポッターを買うなとか書いてあるしね。トットバイハリーポッターブックスね。もしかしてグアンタナモの忘れるなとかいろいろ書いてありますよね。
うん。
まあそれは面白いんですけど、まあそういうのが好きな人はみんな読んだ方がいいと思いますよ。大先生ですから。まあ、そんなわけで。なんか話が全くその膨らみがないんですけど。クレイグリストみたいなサイトって日本にもあるんですか？海外だと、結構ね、大きいですよね、クレイグリストって。
クレイグリストって何なのこれ。
要するにちっちゃい、なんていうの？求人、要するにその自分の芝買ってくれませんかぐらいのさ。非常に地方的な、ちっちゃい、その、求人みたいなものを簡単に出せるサイトだと思う、理解してるんですけどね。
クラシファイド広告みたいなもんでしょ？
うん、そうそう。それの、その、
日本だとね、流行んないよね。
うん、まあ、要は、なんか、アイデアはあるけど、プログラミングできないから、なんか、ウェブプログラマー募集、こういう条件で2ヶ月だけとか、そういうのが出せる、求人サイトみたいなもんだよね。
う
ん、
そうそう。ただ、まあ、クレイグリストってほら、全部のさ、求人に、その地名がない、ついてるのでもわかるように、すごい、本当にちっちゃいね、マイクロな求人なんですよね、基本はね。だって、これ、ストールマン先生の求人だってすごいよ。ボストンエリアって書いてあってさ、知性的な無神論者の白人男性、スイーティーを求むって書いてありますよ。スイーティーを求んだよ。いや、すごいですね。私は独身の、無神論者の白人の男で54歳です。みんなが言うには知性的だと言われて、みんなには知性的だと言われています。あまり、異常なほどに政治と科学と音楽とダンスに興味がありますって書いてありますね。まあ別にいいんですけど。で、私の23歳になる子供はフリーソフトウェアムーブメントと書いてありますね。もうなんか読むだけでニヤニヤして、これなんか本当に自分当人が出したんですかこれ。
いや、知らない。
よく知らないけど、これ誰か間違えて出したんじゃないでしょうね。
まあ、それを嫁さんに聞いてみればね、いいんじゃないの。
まあ嫁さんも出しましょうか、我々で。
あ、それいいんじゃないの。
なんでしょうね、インテリジェントエシストジャパニーズマンシークススウィート。福岡エリアとかの人がいいんですか、よく知らないけど。いやー、なんかそうしたらもうなんか本当に殺されそうですよね。まあ殺されるわけがないんですけどね。
されるわけがないのが。
当方ナイーブですので、こう、あまり悪口は言わないでくださいとか、なんかそういうこと。
すぐへこみますとか入っときゃいいんですかね。
いや、そろそろやめといた方が。
そうですかね。ちょっと今。
洋楽についての自慢がしたいですとか、なんかそういう。
あ、それありますよね。
うん。
ルーリードが大好きですと書いてないんですかね。なんかルーリードが好きな人ってなんかタイプ決まってますよね。こう言うとまたなんか殺されますからね。やめましょうか。はい。やめました。そんなわけで、ストールマンの人生を遊んで楽しむという企画があったわけですけれども。次は何でしたっけ。PHP はダメな言語なのか。
はい。
PHP はダメな言語なのか。Ruby 開発者の松本幸宏さんの日記に、PHP がいかにダメな言語かという話があり、たくさんのコメントがついている。このエントリーはもともとアタッキング PHP というページに関して書かれたもので、その反論として Defending PHP というページもあると。 パールハッカーのダン小貝さんも PHP なめんなと、パール、Python、Ruby をなめんなというの違いのというエントリーで、PHP の問題点について別の視点から言及している。PHP は本当にダメな言語なんだろうかと。で、まあなんかいろいろ長々と、PHP のダメなところが書いてあるわけですが。まあ、どうなんですかね。
え、っていうか、これ、あれ、書いてあることはさ、こう、言語の技術的に言うと、全くの事実だよね、これはね。
あと、そもそもこれはその松本さんが言ったわけじゃないでしょ？要するに、根本的な問題として。
まあ、これを受けて、松本さんが自分の日記で、もう初心者向けの言語とかって言わない方がいいんじゃねえのとか、そういうこと書いてあるんだけど。
まあ、特に PHP は初心者に学びやすいと言われていることが問題であるという部分に共感すると。PHP は初心者に簡単かもしれないが、初心者による手を抜いた Web アプリケーションは PHP が作られた当初ならともかく現代では害悪ではないだろうかと。はは、なるほど。まあ、どうなんですかね。よくわかんないですけどね。なんで私がまた腰が引けてるかっていうと PHP 全然わかんないからなんですけど。大体私 Web アプリケーション書いたことがないんで、なんとも言えないんですけど。どうなんですか？私 PHP ってなんかほとんど HTML みたいなもんだと思ってるんですけどね。そうでもない。
そういう時代から始まったことは確かだよね。
まあ、どうなんですかね。どの言語で書いてもバカなやつが書いたやつはバカな実装だと思うけどね。何で書いてもやっぱりダメなのはダメだと思うけどね。
だこう人によっていろいろ視点が違うけど、似たようなこと言ってるのが面白くて、これがなんかビジュアルベーシックに置き換えればほとんど現象としては同じだよねっていう言ってる人もいるし、なんか
そうだよ、ね、
コボルに置き換えれば、結局同じだよね。
まあコボルもそうだったんだろうね、やっぱり。まあだから何とも言えないっていうのが個人的な意見ですけどね。やっぱりあれですかね、自分の使ってる言語がダメだとか外国だって言われると切れる人が多いんだね。言語って面白いよね。なんか言語に思い入れがある人って多いですよね。今でも多いんだね、結構。そうそう、それで、だから面白いあの図が昔あってさ、私の日記に書いてあったんだよ、書いたんで、ずいぶん昔だからちょっと今スパッと出てこないんだけど、あの、プログラミング言語のヒエラルキーっていう絵があってさ、それで、なんか Ruby プログラマーは自分が一番偉いと思ってるとかいうの結論だったんだよね。それが面白くってさ、どこだったかな。なんとも言えない絵なんですけどね。あ、これ。あれ出てこないな。まあいいか。まあ後でじゃあ、貼っときますけど。そういう、ヒエラルキーがありましたね。まあ、どんな言語でも書けるのが一番いいんじゃないの？本当は。
まあね。
ね、多分、あれだよね。シェルプログラミングで Web アプリケーション書くぐらいの根性はないと、おそらく。ダメなんだと思うよ。
ネタじゃねえの、それはほとんど。
いや、でも、やっぱね、ポストスクリプトでウェブサーバー書いた人いるしね。
まあね。
あれはいるからね。まあ、だから、そういうもんなんだと私は思うんですけどね。まあ、こんなとこでいいですか。じゃあ次。マイクロソフトが Yahoo に買収を提案と。あるアノニマスカワードに曰く、IT メディアの記事によると、マイクロソフトが Yahoo に買収提案を行ったそうですと。446億ドル、4兆7500億円という額はすごいですね、と。ああ、なるほど。どうなんですかね。まあ、負け組連合って感じなんですかね、これはやっぱり。
今回はでもそうなっちゃうよね、確かにね。
日本のヤフーは、
いや、マイクロソフトのヤフーがどうするのかな。
まあ、どうなんだろう。俺、実はアメリカのヤフーって何やってるのかよく知らないんだよね。
同じようなことやってるよ、多分日本ヤフーと。
いや、日本
そうなのかな。
だってヤフーオークションってやってんの、アメリカで。
やってない、やってない。
でしょ？
eBay だよね、アメリカだと。
まあ、どうすんだろうね。よく知らんけど。
日本のヤフーだけが、なんかソフトバンクで独自にやってて、他は世界中、ヤフーアメリカ本社の、あれだよね。
だって、昔ヤフージャパンの人に聞いたことあるけど、あんまり関係ないらしいよ。本社と。
それはなんかそういうなこと聞いたことある。
別に仲が悪いとかってわけじゃないんだけど、あんまりもともと関係がないらしい。なんかその、ヤフーのサーチにし、検索部分にしても、なんか日本で独自に、やってるらしい。
あ、それはそうなんだ。
多分ウクレレ弾いてる寂しそうな人とか、あのあたりが、一生懸命やってるんじゃないですかね。おそらく。
寂しそうな人は呼ぶんだろう。
なんであれさ、ウクレレ自分で弾いてるところをさ、ビデオで流すとあんな寂しそうな感じがするんだろうね。
いいじゃないかよ。
なんか寂しい砂付近みたいなさ、なんかそういう。
なんか、そう、よもよもと一緒で Y から始まる人はディスるっていうポッドキャストなの、これは。
そういったらだって横田ディスらなきゃいけなくなりますよ、
ね。お前ら毎回ディスってるじゃねえか。
そういうこと。
何言ってんだよ。
じゃあ、ヤフーもやっぱり、ヤフーも Y から始まるからみたいな感じですか。
そうなのかよ。
すいませんね、くだらなくて。全然わかんないから何も言わないだけなんですけど。まあ、マイクロソフト前からヤフー買おうとしてたけどね。なんか知らないけど。
うん、なんかもう5年前ぐらいの話も。
でも前から
ね、これ、うん。
ちょっと前にも一回あったしね、そういう話って。
昔から考えるとちょっとあれだね、割引になったんだね。昔500億ドルだったんですよね。
あ、そうだった。
いや、したの。うん。それが446億ドルが若干50億ドルぐらい割引になった
の。ヤフーも。若干なの。
若干50億ドルね。どうなんですかね。よくわかんないけど。Google も今後どうなるんですかね。
いや、なんか伸び率が鈍化したみたいな、うんぬんみたいな話はなんかあったけどね。
まあでも、Google は今後広告会社になるんでしょ、結局。
いや、もう実質的に今広告で半分以上
買ってるから。そうだよね。実質的に広告会社だよね。
うん。
だからね。で、広告会社になるとしたら、やっぱりその、何シェアが大きくないといけないわけですよね。
うん。
で、多分、検索エンジンとしてのシェアはともかくとして、Google AdSense に相当するサービスって Yahoo 持ってないでしょ確か。
オバチャーがあるじゃん。
あ、そうか、あんのか。
うん。
でも全然、シェアの面ではかなわないんじゃない
Google。いや、そこまでそんなに差は離れてないと思った。ちょっと、詳しくの数字今 見えないかなんとも言えないけど。
そうなんだ。じゃあ、いいんじゃない買っても。よく知らないけどさ。
マイクロソフトが買うってことね、ヤフーを。
うん、まあ、それだとそれなりに妥当なのかなって気はするけど。
マイクロソフトも確かそういった広告対価実験していて、やったのかな、ちょっとそこ忘れちゃったけど。
で、うまくいかないからヤフー買うわけ。
ああ、なるほどね。それだったら確かに数字が取ってるね。
うん、まあ、なんとも言えないっつうか、私もその、マイクロソフトもヤフーにもグーグルにも実はあんまり興味がないので、なんとも言えないっていう。非常に。
お前、毎回そういうこと言うなよ。
だってそりゃそうだろうよ、だってなぁ。まあ、そんなわけなんですけど、よろしいですか。じゃあ次。あ、次もこれ間違えちゃった。次なんでしたっけね。IT 企業新卒着採用に苦戦。デンスケ曰く、アット IT の記事より、IPA が調査した資料によると、大学卒、大学院卒の学生が、IT 企業に対して持つイメージはよろしくないものだそうです。詳細は該当記事を見ていただくとして、この中にグラフにて企業側における課題が出てきます。そもそものイメージが良くないそうで困ったものです。どうしたら打開できるものなんでしょうかと。はぁ、あ、なるほど。どうなんでしょうね。まあなんか最近あれでしょ？IT 業界って 3K ってほら昔あれだったよね。きつい汚いだっけ？なんだっけ？
はいはいはいはい。
きつい汚い、何 ?K。あともう一つが出てこないな。
きつい汚い、なんだっけ？危険か。
危険か。危険はないような気がするけどな、うん、IT 業界は。
うん。いやー、精神的に危険だったりするかもしれない。
あ、首つったりする。そういう意味ではね。うん、まあ平坦な戦場で生き延びるとかそんな話ですよね。それで 3K プラス 4K で 7K なんだってね、最近。
7K なんて。で、その3K の、なんだっけな、危険が帰れないに変わって、きつい厳しい帰れないが新 3K。
なるほど。
で、さらに 4K を加わったみたいな話が、なんか書いてあってね。
規則が厳しい。休暇が取れない。化粧が塗らない。結婚できない。
結婚できない。
まあ、あと危険も入れていいと思うけどね。8K だよね、本当は。うん。まあ、いいんじゃないですか、別に。まあね、どうなんですかね。私のイメージだとさ、なんか IT 業界なのかどうか知らないけど、私がたまに遊びに行くっていうか見ててもらうようなところのオフィスとかって楽しそうにやってるけどね、毎日毎日。なんかいや、楽しそうっていうかね、なんか学生のサークルみたいなノリで仕事してる人結構いるよね。
え、それベンチャー？
ベンチャー。
ああ。
ベンチャー。
うん。なんかさ、毎日勉強会やったりさ、毎日パーティーやったりさ。なんかそういう。
Google じゃねえかよ、ほんとに。
いや、Google だけじゃないよ。
どうなんでしょうね。こういう IT 業界がそういった、いわゆる、なんだろう、Google とか Yahoo がそういう会社じゃないんでしょうね、多分。
どうなんだろうね。
うん。多分、なんか、まあ、社名言いませんけども、なんか違う会社なんでしょうね、きっと。
まあ、IT ゼネコンみたいなね。
そうそうそうそう。大量に取って大量にここをガンガン使って、みたいなところなんでしょうね。まあ、どことは言いませんから。
まあ、どうなんですかね。大学生の就職人気企業ランキングってのがありますね。
うん。ただこれでもさ、なんだろう、楽天ソフトバンクといった有力な IT 企業は上位に登場してないみたいなこと言ってるけどさ、それだってドコモとかは入ってんじゃねえの、まあ、あれが IT 企業って言えるかどうかは、まあ、ともかくとしても。
だって IT 企業ってこう、なんだろうな、 枠が多すぎねえか、大きすぎねえか。
うん、まあそうですね、確かに。
うん、だって SI ベンダーと、その、開発系のベンチャーやってる仕事がまるっきり違うもんね。
うん。
あとさ、もっと底辺のとってあるじゃん、なんかほら。あの、下請けの下請けやってるようなとことかさ。
うん。
だから、わかんないって感じはあるけどね。ただ、なんで、やっぱりその、あれですかね、プロジェクトマネジメントがうまくいってないってことなんですかね。きついとか、帰れないっていうのはね。どこの会社もなんか帰れないっぽいけどね。
どこの会社って、どうい
うこと？いやいや、IT 業以外も、商社とかさ。
まあね。
で、官僚とかだって帰ってないしね。
そう、帰れないみたいだね。
うん。
なんであんな忙しいんだろうね。まあ、私は忙しくなると逃げちゃうから分かんないかだけかもしれませんけど、ね。
基本的にあれでしょ？こう、仕事の後に会社で趣味をやるみたいな人も帰れないに該当しちゃったりするわけですよ。
うん。あとほら、何、うん、休みの日だからとりあえず出社みたいな、あの家に行きたくないみたいな人もいますよね。だからまあ、なんとも、まあ、いずれにしろどうなんだろうな。まあ、でも、もんだけさ、人気がなければ人気がないでいいんじゃないの？他のとこに行けんちょ、だって。他にもっといい商売があるんだろうね。どこに行くんだろう。今一番人気がある商売って何なんですかね。金融とかですか。
どうなんだろうね。なんか人気ランキング出るかな。
いやー、なんとも言えないけどね。
うん。
まあ、というわけで、私がまないせないせニートなもんですから、全然あれがよくわからないんですよ。
ニートな
の。お前ニートなの
か。ニートですからね。よくわかんないんですけどね。いやー、まあ別にいいんじゃないですかね。ほっとけば。
なんか。
これ、でも、7K の一番最後の結婚できないっていうのは、あれだね、他の職種にはない要素かもしれない。これ
そうですか？でも大学生だって
結婚できない。結婚できないみたいな話って聞くようだけど。
まあ、それはあるかもしれないな。男女の、構成比が違うもんね、確かに。
うん。
まあ、でもさ、はっきり言ってさ、モテる人はモテてるよ。どの業界。
いや、まあそうだけど。
それはね、結婚できないのはね、業界のせいじゃなくて、そいつのせいだよ。
いやいや、なんでその、強く主張するんだよ。
だってなんかさ、なんかわけのわかんないさ、T シャツとか、しましま T シャツとか着ててさ、それで髪ふけだらけでさ、なんかわけのわかんない。なんか糸と枠が出たってさ、とかなんかわけわかんないことを口走ってるさ、変な肝太に嫁が来るわけがないじゃん。
誰だよ、それ。来るわけないよ。
ポールグレアムがさ、新しいゲーム作ったんだけどさ、とかさ、言ってるわけのわかんない肝だに嫁が来るわけがないと思うけどね。
ポールグレアム知らないしね、普通の人ね。
ねえ。まあね、そんなわけですけど。またこういうこと言うと私、やっぱり殺されますかね、やっぱり。また。少し今反省しましたけど。
いや。まあまあ、実際その、なんだろう、やっぱ男女構成比が、ね、違うっていうのは結構大きいんじゃないの？どこの会社のね、技術面とか行くともね、やっぱり男の人多いし、ね。
そうだよね。
うん。
就職の何、人気って今どこが一番トップなんですか？テレビ業界とかなの？
就職人気ランキングでググってみようか、どれどれ。
おう、2000、あったね、大学生の。
あったか。
あ、文系だと資生堂がトップなんですか。
資生堂がトップなんだ。
資生堂、JTB、ANA、JAL、飛行機会社が多いんだね。
お今、JAL とか行くと大変そうだけどね。
で、三菱東京 UFJ、みずほ、サントリー、トヨタ、ベネッセ、積水ハウス。微妙なとこですね。で、理系だとトヨタ、日立
か。
日立に関しては私たちは、ね、到底信じがたいものがありますけど、いろんな意味でちょっとね。
日立か、そうか。
日立、サントリー、カゴメ、松下、NEC、三菱、ホンダ、東芝。家電メーカー強いんだね。資生堂がなんか妙に強いね。なんか知らないけど。なんでこんな強いんですか、資生堂。待遇がいいの？
待遇がいいのってなんだよ、それ。
待遇がいいの？
あ、待遇
がいいとかさ。
いいんじゃないの、知らないけど。
まあでもじゃあ日本はこれからさ、化粧品を輸出するってことでいいんじゃないですか。ガンガンこう、ね。いや、いいと思います
よ。僕が見てる方だとね、ちなみに IT 企業結構入ってるよ。なんだかんだ言って。理系ランキング。マイクロソフトが何位だ ?30 位。で、ドコモが30位。電通が28位だから結構上なんじゃねえの。
ああ、そうなんですか。
うん。で、やっぱり家電メーカー強いね。NEC、富士通、東芝、シャープ、キヤノン、ソニーとかこんなあたりだね。日立強いね。やっぱ3位になってるね。うん。
まあそうなんですか。まあ、寄れば体重の影ってのがありますけどね。
うるさいよ。NTT データが17位で、やっぱなんかこれが強いな。なんだろう。
NTT だからじゃないの？
ああ。まあ、どこより強いよ。
まあ、どうなんですかね。よくわかりませんけどね。うん、まあ、そんなわけで、IT 業界は人気がないんだそうで、大変結構なことだと思いますけれども。
結構な
のかよ。いや、だって別にその何、わざわざね、人がただでも余ってるとか言われてんだから減ってはいいんじゃないの。
なんか富士通の会長みたいなこと言い出して
。秋草さんみたいなの言ってますけどね。うん、面白いよね。なんで人が余ってるって人とさ、人が足りないって人がいてよくわかんないですよね。日本
でもあれでしょ、去年ぐらいから、いわゆるベンチャー系ではさ、どんだけ募集をかけても人が、うん、雇えないとか、なんかそういうことをよく聞くけどね。
いや、そらそうですよ。だって、それはもう私もよくわかってますよ。募集かけてもろくな人が来ないなんていうのはよくある話ですよね。うん、まあ、だから、なんだろうな、優秀な人が欲しいんだけど、優秀な人があんまりいないってこと？身も蓋もないことを言うと。
それは確かにそうだけどね。
それはしょうがないよね。そんなもんですよ。
あと、あれでしょ？大学の理系の、いわゆるなんだろうな、そういう計算機系のやつは、だいたい Google がスカウトをしまくってた時期があったよね。こう、
ピンはね、ピンの部分はね、切りはともかくとして。でも日本の Google って何やってんでしょうね？そういえば。Google トランジットとか一生懸命作ってるんですかね。
日本、渋谷にある日本支社だよね、あれは。
そうそう。
うん。
具体的に何やってんだろうね。
今営業さんたくさん取ってる。
うん。ローカライズだけをやっているところではないっていう話はよく聞くけどね。
うん。なんかね、秘密主義なんですよね、妙にね。
うん。
よくわかんないんですよ。うん、でもなんかその、華々しい新サービスがなんか最近出てきたかっていうとあんまり出てこないよね。Google。
Gmail に絵文字が使えるようになりましたか、こんな感じだな。
うん、だからまあ、まあ別にいいんですけどね。
お前そればっかだな。
だってさ、正直さ、私からはすごい遠いんだよ。だって私 IT 業界に就職するつもりないしさ。
あ、そうなんだ。
学生だしさ。
うん。
大体文系だしさ。俺は資生堂に行きたいんだよね。俺は資生堂に行きたいけどさ。
お前今、なんで資生堂に行ったんだよ。
だって文系だからだよ。
うるせえよ。
いやー、だからまあよくわかんないですけどね。いやー、なんかよくわかんないよ。ずっと連呼してるし、連呼してるというか、なんかすごい人事って感じが、漂ってて申し訳ないんですけど。まあそんな。
そしてこう、結婚した Y の人が結婚できない Y の人をディスるというだけのことよ、そんな。
だってでもさ、結婚、でもさ、あれだよね、結婚できた方の Y の人見てるとさ、結婚に対する、幻想みたいなものが粉々に砕け散るよね。
うるせえよ、お前。
なるほど、これが結婚か、みたいな感じですよね。
結婚いいもんですよ。
ご冗談を。
うるせえな。なんだそれは、お前。
そんなわけで、まあ、いいんですかね。じゃあ、なんかもう、あっという間に27分が経ってしまいましたけど、こんな内容のない、ポッドキャストいいんですかね。じゃあ最後に、我々のポッドキャスト反応してくれたバカな人たちになんか少し。
バカって言うなよ、だから。
今回反応した人っているんですか？いなさそうですか？
ハテナ俳句で反応がなかったっけ？
ハテナ俳句で反応がありましたっけ？
うん。
ハテナ俳句で反応。ああ、この人ですね。この人はもう有名な人ですよね。なんか我々いつも喧嘩売ってくる人でしょ、確か。
喧嘩じゃねえよ。
違いましたっけ？横田って書いてありましたね。はい。18時3分あたりからが、18時3分じゃん。18分3秒ぐらいからが聞きどころと。でもそれはあれでしょう。元インプレスの人でしょう。横うるせえよ。いちいち言わなくていいんだよ。そういうことは。かなり大きな声。直後、後ろの方で横田嫁がなんか言ってる。多分うるせえのはお前の方だ。離婚すると離婚みたいに聞こえた。頑張れ、横って。あ、横田激励されてますよ。よかったね。
この人は一回ゲスト呼んで、粉々にしてやろうかね。本当に。
粉々にされると思うけどね。
いけませんね。
ハテナスターがいっぱいついてますね。私とあなたと大常さんと、なぜか福富がつけてますけど。
福富さんつけてるね。
相変わらず福富はなんか空気が読めないって感じですよ、
ね。うるさいよ、お前は。なんでだよ。
ないんですけど、頑張れ、横横。
頑張れ、横横。横横なんて言われたの初めて。
肩こりが治りそうだけどね。
そうだね。
ねまあ、そんなところでよろしいでしょうか。好むと好まざるに関わらず、何かしらの反応をすると、押しかけて嫌がらせをするということになってますので、俳句とかですね、Twitter わかんないんだよな、でも、Twitter になんか私
わかんない、ね、
最近気がついたんだけど、私かなりの人に話しかけられてたんだよ。気がつかなくてさ、Twitter 検索をしてみたら、なんかいろんな人に反応されてたことに、後で気がつきましたね。すごい申し訳ない気分で、無視したわけじゃなくて気がついてないだけなんですけど。うん まあそんなわけですね。あの嫌がらせ、トラックバックなどありましたらいくらでもやっていただければと思います。そんなところでよろしいですか？
そうですね。
うん。まあじゃあ今回もなんかダラダラと話が終わりましたけど、お送りいたしましたの八田正幸と、
横田もそうでした。そしてゲストは
大常です。
はい、大常まさみさんでした。お疲れ様でした。おしまい。
お疲れ様でした。